さて、皆様は NVDA、ノンビジュアルデスクトップアクセスと呼ばれるオープンソース、無料で使うことができる Windows 用スクリーンリーダーをご存知でしょうか。声の広場、次のコーナーは、この無料で使えるスクリーンリーダーが、国境や人種、経済的な格差を超えて、世界中の視覚障害者たちを支えているというお話です。このように聞くと、まるで夢のようなお話ですが、これは現実のことです。そして、そのソフトの開発や翻訳の現場に見られたのは、世界40カ国以上の視覚障害当事者であるボランティアたちの姿でした。2、無料であること以上の価値を求めて。スタジオには NVDA の日本語版を開発している NVDA 日本語チーム代表の西本拓也さんをお迎えします。
この収録を行っているのが今日は2月7日ですね。日毛福祉センターで、NVDA のミートアップ東京というイベントがその1回目ですね、行われました。スタジオには、NVDA 日本語チーム代表の西本拓也さんに足を運んでいただいております。西本さん、よろしくお願いします。
はい、西本です。よろしくお願いします。
ミートアップ終わったばっかりでお疲れのところ、本当に申し訳ありません。
はい、すごく盛り上がったというか、はい、ずっと喋りっぱなしでしたけど楽しかったです。
はい、ちょっとそれはとりあえずミートアップのことは脇に置いときまして、まず、はい、NVDA 無料のスクリーンリーダーという印象とか、私はそれがやはり一番強い印象を持っているんですけど、改めてちょっと NVDA 詳しく知らない方のためにも、ちょっと西本様のお口からぜひご説明いただければと思うんですけど、よろしくお願いできますか、ざっくりと。
はい、NVDA は、無料 の、 スクリーンリーダー、海外で開発されていて、世界中の国でそれぞれの言語に翻訳されて使えるようになっている、スクリーンリーダーです。で、世界で広く使われているっていうことと、あとそのただ無料っていうわけだけではなくって、その開発そのものもオープンに、ソースコードっていうんですけど、その開発に必要な情報を公開しながら作られている。で、営利活動ではなくって非営利 NPO っていう形 の、組織が中心になって作ってるスクリーンリーダーですね。
はい、なるほど。この NVDA のオリジナルのソースというのは、オーストラリアの2人の全盲のプログラマーさんが開発されたっていうのもすごいですよね。
そうですね。
で、各国にそれぞれそれを自分の自国の言語に変えるボランティアさんによって支えられてるみたいな感じなんでしょうかね。
はい、40カ国語以上の、言語に対応していて、で、今 NVDA は1年に3回、あ、4回、3ヶ月に1回新しいバージョンを出してるんですけど、その度に世界40カ国語でそれぞれの国の誰かが新しいマニュアルの変更点とか、画面の中のメッセージの変更点みたいなところを自分の言語に翻訳するというような仕事を、世界中の人がインターネットを通じてやっています。で、僕は今その日本語を担当しております。
はい、日本語のチーム、はい、その日本語チーム何名ぐらいで大体されてるんでしょうかね。
ですね、これはメーリングリストとしては50人ちょっとぐらいのメンバーがいるんですけど、実際に作業してるのは本当に僕がかなりの作業をしていて、いろいろなことを話し合うための、役員というメンバーが、僕を入れて4人いる。あとの人はいろいろ、そうは言ってもいろいろチェックしてくださったりとか、意見を言ってくださったり、そういった方が何人かいらっしゃるという状態です。
はい、この役員の方、そういうふうに先ほどおっしゃった西本さんは請願の方ですよね。
はい、
で、その役員で一緒に開発している中には視覚障害者の方も当然、関わってるっていうことですよね。
そうですね、今副代表をやってくださってる新庄さんは、視覚障害者の立場からずっとスクリーンリーダーの開発なんかにもずっと関心をお持ちだったんですけど、その新庄さんがもうちょうどもう2008年9年ぐらいですかね、いや、これからは NVDA だっておっしゃって、で、僕はこれは NVDA 本物になるなと思って本気で関わり始めたっていうのはありますね。
はい、これからは NVDA だと新庄さんがおっしゃって、はい、それでじゃあそう断言できるほどに優れてるっていうことなんでしょうけど、この可能性を秘めてるっていうことなんでしょうけど、
はい、
NVDA がここまで優れているという評価される点っていうのは一体どこにあるんでしょうかね。
これ結果的にうまくいったっていう部分も大きいと思うんですけど、
はい、
その非営利でお金をもらわないで開発してると、そのバージョンアップのたびにお金を払ってもらいたいっていうのとはまた違う考え方で開発ができるんですよね、
はい、
例えばそのマイクロソフトが Windows の大元を作ってるわけですけど、アクセシビリティに対応したソフトはこう作ってくださいっていう決まりを一応作ってるんですよ、
はい、
でもスクリーンリーダーの会社はいやそうじゃなくて、この OCR とかと音声エンジンとかいろいろここを強力にしたらお金をもらってバージョン上げてもらうだろうみたいな別の考え方で開発が進むこともあるんですよね。で NVD はそこは基本に忠実にマイクロソフトが決めたやり方をちゃんとアプリケーションがやってくれたらちゃんとそれと通信できるようにするよみたいな基本的な部分に非常に、まあ、忠実に、あるいはその業界が標準技術に決めたそのインターネットのそのウェブの技術に忠実に作られていて、そういったものがまあ非常に何て言うんですかね、お行儀がよく作られている、
はい、
でそのお行儀がいい作り方っていうのが今もうパソコンの世界もどんどんバージョンが上がってどんどん新しいものができてきている、インターネットの時代になってどんどんネットの向こうにいろんなサービスシステムコンテンツができているっていう時代にうまく適合でき始めているっていうのが僕の見方ですね、
はい、そこで西本さんはそもそもこの NVDA の日本語開発に関わるきっかけというのはどのようなことがあったからなんでしょうか。
あとですね、僕は2011年まで大学で研究者をやってたんですけど、ずっとアクセシビリティとかそういうバリアフリーの仕事を、まあ、研究の、まあ、テーマにしてまして、でその中でやっぱり論文書かないといけない仕事っていうのはどうしても自分がやりたいことばっかりじゃなくって、いろいろなんですかね、限界があったりとか、いろいろなんですかね、やりたくないこともしないといけないで、
はい、
まあちょっと僕次の人生考えようと思った時に、まあ、独立しようとか、まあ、転職しようとか思ってたんですけど、その時にその一つはちょうど僕が辞めようとしてた時期に東日本大震災が起きてですね、そのやっぱりその時に情報が取れなくて苦労する、あるいはその命に関わるっていう状況をやっぱり僕は東京その時にいてすごく目の当たりにして、なんか僕にできることをなんか僕なりにやりたいなと思ったのがスクリーンリーダーの日本語化っていうのを、とにかく日本のユーザーさんが NVDA ちゃんと使える状況まで作り上げたいと思ったのが、まあその時大きかったですね、
はい、ちょうど4年っていうことなんですよ、東日本大震災経験になって、
ね、はい、
4年というので結構感慨深いところもあるかもしれないんですけど、過去を振り返ってみて、うん、リリースするまでにその開発ですごい苦労されたと思うんですね、
はい、
どんなことを苦労されましたか。
いや、やっぱり最初はまあ僕自身の技術力というか実力が伴ってなかったというのもあるんですけど、もうとにかく動かないは落ちるわみたいなこともいっぱいあって、ずっと最初の1年ぐらいはひたすらデバッグしたりとか、そんなことしながら、でももうとにかくバージョンだけはちゃんと上げ続けるんだっていうことで、とにかくバージョンアップはひたすらしてきた。で2012年かな、そのちょうど1年ちょっと経ったぐらいで海外の活動と交流を始めたんですね、
はい、
で一つはその中国語の人たちが NVDA の中国語対応ということで、彼らもお金を集めたりして、そのオーストラリアの本家の人たちにすごいいろいろ仕事をさせ始めたんですよ、
はい、
でそれが一つうまくその人たちと協調できないと中国語ではうまく動くけど日本語ではうまく動かないスクリーンリーダーになっちゃうんじゃないかっていう、そういう心配もしながら、逆にこれはうまく協力して NVDA を良くするチャンスだと思って、僕は実際に自腹で台北に行って台湾のそういう関係者に会いに行ったりとか、その開発者オーストラリアからマイケル・カランさんっていうリーダーの人を日本に呼ぶイベントを企画したりとか、まあ、そういうことをして、でそれで、ね、日本でもこうやって頑張っていろいろやってると、で日本の開発者とも協力ができそうだっていうふうに海外の人に思ってもらえるように、まあ、少しずつしてきたっていう、このあたりが大きい、まあ、苦労話でもあり、そのあたりをまあなんとかやれてきたっていうことが今皆さんが日本語版をうまく安定して使えるようになった一つのまあ大きなステップかなと思います、
はい、本家本元の NVDA のその開発におけるコンセプトみたいなものはどんなものだったんでしょうかね。
まあ、いろいろあるんですけど、一つは、まあ、とにかく請願者が パソコン買うときに5万円のパソコン買ってきたら5万円出すだけで使えるけど、視覚障害者ってプラス10万円出さないととか、プラス何万円払わないとスクリーンリーダーがないからパソコン買えないと、はい、でこれ平等じゃないって、で平等にしたいっていうのがすごい彼らの一つのコンセプトで、最初はまあ技術的に、まあ、挑戦 できるっていう部分もあったんでしょうけど、今はそういうやっぱり視覚障害の方がその自分たちの権利の一つとして、それを、まあ、無料のスクリーンリーダーっていう形で具現化するっていう、なんかそういうなんか権利を具現化するための技術開発みたいな印象を僕はすごい持ってます。
はい、でまたじゃあ NVDA の日本語版に戻しまして、
はい、
西本さんがこの NVDA の日本語版を開発することを通して、はい、社会やまた何でしょうか、世界でもいいですし、利用者に訴えたいことっていうのはどんなことでしょうかね。
はい、ですね、まあ僕今日もミートアップっていうイベントをやったんですけど、まあ、こういったイベントを通じてですね、常々、まあ、僕はたまたま自分がやりたくて技術的に興味と、まあ、経験があったのでこういう仕事をずっと続けてるんですけど、海外でその40何カ国の NVDA の翻訳に関わってる人の多くは視覚障害の当事者、あるいはそういう当事者 の、まあ、関係の施設の方が多いんですね。それで僕みたいに請願者でこのソフトの、まあ、開発のいろいろ仕事を受けてやってるって実はあんまり多くないですよ。
はい、
で当事者の人たちの中には逆に私は開発はできないけどお金を集めて寄付はできるみたいな方もいらっしゃって、その何年か前 その世界盲人連合の総会で NVDA の開発者たちにみんなで寄付してマイクロソフトパワーポイントのサポートに投資しようみたいなことが一つ、僕がまあ実際にその国際会議の現場にいてね、起きてたのを目の当たりにした時、やっぱりその当事者の人たちがこれを皆さん自分たちのものとしてまあ、お金を出してくださいだけじゃなくていいんですけど受け止めて参加しよう、あるいはその何もできないけど気持ちを応援しようみたいな気持ちになっていただけるとすごくありがたいなと思ってますし、できればそういう視覚障害の方の中で英語に強い人をもう私の仕事を手伝ってくれる人を何だろうもっと育てたいみたいなことを今まさに取り組んでるところなんですね。
はい、この国際的な支援で新興国、あまり豊かじゃない新興国の方々が、
はい、
その比較的経済的にまだ余裕のある国からのサポートを受けて、
はい、
その情報保障されてってるというような動きもあるというふうに伺ったんですが。
そうですね、僕はだからその3年ぐらい前にその会議に行った時にアフリカですとかね、インドですとか、そのやっぱり経済的に豊かでない国ってどうしても障害者政策が十分に行き渡らないので、はい、
そうですね、
そういうソフトウェアを公的な助成金で買えなかったりとか、あるいは、まあ、そういう、まあ、ハンディキャップがどうしても定着か固定化してしまって、それがまた貧困の連鎖につながってるっていう、でその状況を変えるためにやっぱりそのスクリーンリーダーが無料である、無料のスクリーンリーダーが世界中で使えるっていうことはすごい役に立つことで、経済的に余裕のある団体国の団体が NVDA の開発元に寄付をすることで世界中のそういう少なくともその視覚障害に関する格差の是正に役立つっていうね、なんかそういう動きを僕は、まあ、そこでちょっと見始めてるとこですね。
はい、まさにオリジナルのコンセプトである平等というところを強く感じるところですけど、うん、そんな中で西本さんはこのミートアップ東京というイベント自体もそうですけど、これ私ちょっと面白いなと思ったんですけど、
はい、
開発の方が当事者に呼びかけてその意見を聞く場というのを、
はい、
設けてて、
はい、
そんなの当たり前じゃないかと意外と思われるんですけど、うん、実は開発者とユーザーというのは近くなければいけないけど離れてることとかあって、例えばユーザーの方はいろいろな希望ありますけど、
はい、
開発する側はどうしてもマンパワーとかそのどうしても経済的なものとかでそれを切ってしまう部分とかもどうしても生じちゃったりとかしてて、相入れないような印象がある中でまさにオープンにその西本さんとかは活動されてるなという印象があるんですけど、これは西本さんの中でどのようなその考えに基づいてやっぱり行って、当事者が第一という意識がやはり強いってことですよね。
それもありますね。もちろん私も見える人なので本当にユーザーの人が ちゃんとこれで納得してくれるか満足してくれるかっていうところに自信がないので、あの声を聞いてるっていう部分ももちろんあるんですけど、あの一方で、あの僕が定期的にイベントをすることが大事だと思ってる一つの理由は、こういう考えで作ってます、こういう考え方で使い方を勉強してくださいっていうのをこちらからあの説明した方が納得してもらいやすい、あるいはこの方向の機能拡張っていうのは難しいんですとか、あんまりやりたくないんです、それはこういう設計方針だからですっていうことをちゃんとお伝えした方が皆さんに納得してもらいやすいだろうなって、でそれはある程度技術が分かってるからこそ伝えられることがあるだろうということはまあ考えてますね、こういうイベントの企画としてね。
はい、ということはこのミートアップ東京というイベント自体も過去には開催されたんですか？
今回初めて
やりました。初めてですよね。じゃあやはりそういうふうな皆さんにそのコンセプトを伝えたいというところからこういうミートアップの東京というイベント初めてやったんですけど、
はい、
まあ、初めてやってみて感想いかがでしたか？
そうですね、まあ、あの本当にいっぱい集まってくださって、なんかとってもガヤガヤね、あの活気が溢れてて良かったなと思います。それであのこういうことを、まあ、1回で終わりにするんじゃなくて今後定期的にやりますよということを皆さんにお伝えしたので、またこれからもあの皆さんが立ち寄ってくださるといいかなと思います。
はい、それでは、最後に、あ、名残惜しいんですけどそろそろ最後の質問へとさせていただきます。NVDA 日本語チームの今後の活動などがあったりとか、あと宣伝とかですね、そのようなものがあったりとかしたらぜひこの場で宣伝していただきたいことと、この放送を聞いているリスナーの皆様にですね、あの請願者の方も視覚障害者の方々も幅広くいらっしゃるので、全ての方々に向けたメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、NVDA 日本語チームって本当はこういう活動をしているのはその世界の NVDA コミュニティの中でも数少ない状況になってて、ほとんどの国では NVDA オーストラリアの開発団体が作って配布している NVDA がそのまんま自分の国で使える状態になってるんですね、
はい、
でいくつかの技術的な事情で NVDA 日本では日本語版っていう独自バージョンを作ってるんですけど、この状況やっぱり あまり長く続けるのは大変だと思っているので、できるだけその日本語の独自技術を本家版って言ってるんですけど、オーストラリアの大元のバージョンに入れてもらえるようにあの私たち努めていきたいっていうのがあの今目指していることの一つです。でそうなっていくとあの皆さんに対してはその NVDA っていうのはこんなソフトなんですよとか、こんな風に使えるんですよ、あるいはその NVDA だと請願者の人、開発者制作者の人もスクリーンリーダーを無料で使えるので NVDA だとこうだよっていうことをきっかけにして、その視覚障害をお持ちの方とそういう方に対して何か情報を出したりとかアプリケーションを提供するあの方々があのうまくつながっていけるあの状況を作ったらいいだろう、あるいはその、NVDA でこう動くようにしてるんだけどこっから先は非常に難しいので我慢してくださいということも、はい、まあ、あの今あの、合理的配慮っていうのが一つのキーワードになってきてると思うんですけど、その合理的配慮の一つの切り口として NVDA だとこうだっていうことがいろんな人たちの間でまあ共有されるようになるといいなと僕は思ってます。
はい、今回はスタジオに NVDA 日本語チームの、西本拓也さんにお越しいただきまして、お声をいただきました。あの西本さん、これからのますますのご活躍をあのお祈りいたしております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは NVDA 日本語チーム代表の西本拓也さんのインタビューをお聞きいただきました。